これだね、あ、読みます彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私はあなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。本日のメッセージは、トラウマの解決です。
おはようございます。ご一緒に礼拝でき、大変嬉しく思っています。成果を決めるのは、だいたい1週間前なんですね。それでも梅雨のシーズンだし、連日雨も降っているので、雨を降り注ぎが一番ふさわしいんじゃないかと思って選んだんですが、今日は見事に外れまして、ああいう時もあちゃーと思ってしまうんですけど、まあ、しかし霊的な意味では雨、霊的な祝福の雨が注がれればとこういうことを思います。さて今日はトラウマの解決に題をつけました。皆さんはノーベル賞作家で、パールバックという方ご存知ですか？大地という長編小説、中国の農民を舞台にして壮大なドラマを書いた、そういう小説家で、それでノーベル文学賞をもらったんです。で、彼女の夢は何かというと、結婚をして多くの子供に囲まれることが彼女の夢だったわけです。ところが生まれた子供はたった一人で、しかも重い知的障害を持つ子供であったんですね。その時のことを彼女はまるで時間が止まったように、何を聞いても何を見てもちっとも心は動かない、そういうようなトラウマになるような衝撃を感じましたと、こういうふうに言ってるんですね。で、彼女は実は両親がアメリカから中国に宣教師として行った宣教師の娘さんなんですね。それでいろんな心のトラウマがありましたけれども、彼女は聖書によって立ち上がるんですね。そして大地という小説を書き上げるわけです。で、その大地という小説の中で彼女は障害者を登場させています。そしてそれは実に温かい眼差しで登場させているわけです。そして結果的にはこの大地ということが元になって彼女はノーベル文学賞を受賞することになるわけですね。まあ、パールバックのみならず形は違っても、我々人生でさまざまなそのトラウマのような引っかかっている過去の出来事っていうのがあるんではないかと思うんですね。あれさえなければよかったのにとか、どうして私の人生にこんなことが起こってしまったんだというようなことっていうのは誰でも一つや二つあるかもわからない。 で、世の中では覆水盆に帰らずと言いまして、もう済んでしまったことは仕方がない、こういうふうに言われます。そういうことを言われると、本当にこの新しい人生をスタートしていくということは難しいわけですね。今日出てくるペテロもトラウマを体験していた人なんですね。このペテロをどのようにして立ち上がらせていくかということ、それはペテロのみならず我々もまた聞くべき大事な取り扱われ方だと思うんですね。今日はそういうメッセージをしていきたいと思います。一言お祈りしてご用意したいと思いますので、黙祷に背を取ってください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。暑くなりましたが、こうして第一礼拝に導かれて皆さんと共に礼拝できることを心から感謝しております。主よ、どうか今日の聖書の箇所を通してあなたが語りかけ、またペテロを取り扱われた主が私たちにも同じように取り扱ってくださる、その御業を見たく願います。どうぞお一人お一人に主からの語りかけがありますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さあ、それではですね、まず第一にペテロのトラウマは何であったのかということなんですね。ペテロはご存知のように十二弟子の中の一番弟子でありました。リーダーでありったわけです。ところが肝心なところで彼はキリストを知りません。あの方とは関係がありませんとキリストを否定してしまったんですね。それも自分の身の安全のためにキリストを知らないって言ったわけです。知ってると言ったら同じように逮捕されて迫害を受けるかもわからない、そういう恐れが彼を否定させたわけです。ペテロはキリストが最後の晩餐を一緒にされたときに、あなた方の中で私を裏切る者が出てきますと言われたときに、ペテロは、主よ、そんなことはありません、他の弟子がどうであってもこの私だけはあなたに従っていきますって啖呵を切ったんですよ。その数時間後、もろくも崩れてしまったんです。それを思うと、自分の申し訳なさと不甲斐なさと自信喪失と敗北の意識と諸々の思いが一挙にペテロを覆ったと思うんですね。あれほどイエス様を従うと言ったのに、あれは何だったんだ。いや、イエス様知らないなんて、そんな恥ずかしい申し訳ないことをよく言えたもんだ。もうともかくもそういうことでキリストを知らないと言って以来、キリストと言葉を交わしてはいない。つらいですよね。トラウマといってもいろいろこの傷を受ける側もありますよね。なんかされたという、言われた、された、そういうトラウマもあるけれども、ペテロの場合は逆で、してしまった、そういうトラウマなんですね。で、トラウマになってしまいますと、問題はもちろん引っかかって動けなくなるんですが、過去の傷にとどまらないんですよね。一番の問題は、何をしても 引っかかって次の一歩を踏めないということですね。生活は同じようにできるかもわからないけれども、心というか気持ちというか、こういうものが一歩進んでいかないんですね。前向きにいけないんですね。惰性でしか動けない。事実ペテロは前回も見ましたように、もう俺は漁に行くって言ってるの、漁師に戻るって言ってるんですよ。心境分かりますね。顔向けできない。ごめんなさいとも恥ずかしくて言えない。だから一人退こうとしてるんですね。それがペテロのトラウマであったんですね。そういうペテロに対してキリストはどう取り扱われたかということなんですね。ペテロは当然ね、自分の使命、人をつなどるという使命、これを取り上げられると思ってしまっていたと思いますね。もうあなたはよろしいと、あなたを最初会った時にあなたは人を取る漁師になるって言ってあなたを召したけども、もうそれは間違いだったと。だからもう仕事はあなたはやる必要はありません、言われるばっかり思ってました。恥ずかしくてできませんよね。ところがキリストは、私の羊を牧しなさいって、私の羊を飼いなさいって、使命を変えない。祝福された彼だけに与えられた使命を奪うことはなくて、かえってその裏切りを超えて、ペテロ、あなたは本来の使命を果たしなさいって。トラウマをね、解決する方法って難しいと思いますけどね、専門家はそのトラウマになっている原因をほじくり出すんですね。あなたの傷はこういうところにあると思いますよ、あなたの傷は両親との関係ですとか、あるいは幼い時の何とかですとか、まあ、いろいろな人間関係だとか、いろんなことを言って分析したりする。イエス様は一言もそんなこと言ってない。お前よくあの時に私を裏切ったねと。トラウマが癒される道がもしあるとしたら、それは祝福された未来が提示されることなんですね。あなたは将来こういう働きのために用いられる。祝福された未来を提示されると人は動き始めることができる。例えば例で言えばヨセフ、旧約聖書に出てきますね。ヨセフだってトラウマあったわけですよ。17歳の時に兄たちから虐待を受けて、そして売り飛ばされてエジプトの奴隷となるわけでしょ。もうそれ一つだけでも心に深い傷ができますよ。当初は恨んでいたと思います。でも恨まないでしょ、聖書ずっと読んでいったら。恨んでないでしょ。それは神の計画を知ったからです。兄たちが虐待をしたから私はエジプトに来たのではなくて、将来お父さんを含め兄たちをも養うことができるために、先にエジプトに神は使わせてくださった。エジプトに飢饉が起こっても他の国のようには飢饉には見舞われない。 そういう神の不思議な計画を実現するために私を先に使わせてくださったと。意味が分かったんですね。未来の祝福が見えたんですね。これはトラウマをね、解決するすっごく大きなことです。どんなに過去につらいことがあってもね、そんなことをほじくり出されたり、あるいはこうだああだって言われたりしても解決はしない。むしろあなたの未来が確実に祝福を受けるという道をあなたは行きますと言われる方がはるかに嬉しい。イエス様はペテロに裏切った原因分析したりなさいませんでした。私の羊を飼いなさい。ペテロは一番最初はイエス様あなたとお会いしたときに、あなたは魚を取る漁師ではなくて人を取る漁師にすると言われたけど、それを私もう一度託してくださるんですか、言ってはいないけどそういう気持ちでしょう。嬉しいに違いない。奪い取ることはない。使命を仕事を取ることはない。いや、むしろそれを超えて祝福の未来を示される。我々は考えてみれば、神があなた方の計画を私が知っている、それは災いではなくてあなた方に将来と希望を与えるためのものだというように神は我々に語ってくださいます。クリスチャンも明日のことは分かりませんが、分かるかのような聖書の言葉を通して祝福の未来を信じて進むことができる道を与えられているわけです。そして最終的には天国という素晴らしい世界が用意されているわけです。それを思えばね、今の辛いこともちょっとは耐えていけるでしょう。ちょっと脱線するようですけどね、昔使われていた言葉で今はもう全然死語になってるっていうのはあるでしょう。例えばタイプライター、タイプライターという言葉は現存してますが、もうタイプライター、僕タイプライター使ってますって言ったらはぁ言われるんですよね。もう死語でしょう。で、恋愛事情で言えばね、50年ほど前はね、アベック言ってたでしょ。皆さんの両親なんかアベック言ってる。それからそれをもうあんまり使わなくなって、カップル、最近カップルですよね。最近っていうか最近までね、若者どういうのか知ってますか。リア充って言うんですよ。知ってる人いますかね。後藤先生ぐらい知ってもらえると困るんですけど、リア充、リアルに充実してるということ。リア充世代はね、僕アベックと一緒にこの前行ってきたんや言うたらはぁ言われますよね。もうリア充世代ではアベックは死後ですね。何を言いたいかというとね、天国ではね、悲しみ、涙、苦しみ、病気、試練、死後です。ありません。使う必要がない。喜び、感謝、希望、充実、生きる力、こういうものが用意されている。それが分かればね、地上ではね、こんな道を歩んでてもね、こんな道を歩んでても確実に行く先は素晴らしい世界。それが分かればね、未来が開かれていたらね、希望を持てるんですよ。イエス様という方はもちろん心理学者ではもとないけども、そんなものを超えたお方です。ご自分が裏切られてるんですから、人間だったら一言言いたい、でも言わない、言う必要ない。 ペテロを立たせることしか考えておられない。そしてペテロは立つためには一言も自分のところに来ない、挨拶もできない、ごめんなさいも言えない、そういう気持ちも知った上でペテロ、あなたに使命を、羊を飼いなさいって、これはこの私でいいんですかっていう気持ちで嬉しかったと思います。輝く未来を示される、だから聖書を読んでね、そういう言葉をいっぱい覚えることですね。そしてそういう言葉をつかんで生きていくことですね。クリスチャンしかできないでしょう、未来のことを分かるのは。誰も見えない、誰も分からない。でもクリスチャンは聖書という書物を通して輝く未来を知ることができるわけですよ。だからそれを信じて進んでいく。途中病気になろうと、事故になろうと、思うようにいかないようなことを経験しようと、それでも最終的には祝福された未来があるわけです。それを覚えるときにやっていこうって思えるんじゃないですか。さて最後にお伝えしたいことは、そのような輝く未来を示された主なんですが、その使命を果たす原動力の確認をなさったんです。それがあなたは私を愛しますかということです。3度言われました。とっても大事なメッセージであるからです。ペテロは以前ね、死であれ覚悟はできておりますと自信満々だったんです。ところが失敗しました。人間的な情熱とか自力信仰とかいうのでは潰れるんですよ。私は大丈夫っていうのはダメなんですよ。私は強いって、これもダメなんですよ。大事なことは、あなたの仕事であれ、奉仕であれ、良き技であれ、愛の行いであれ、どんなことであったとしても、それをどんな動機で、どんな原動力でやるか、それは神への愛と感謝ということなんです。時々ね、ボランティアなんかする方が、あの方困ってるし、だからやるんですっていう人がいるんですね。でもこれもね、困ってるから喜んでくださるからっていうのは気持ちわかりますが、しかし喜んでもらえなかったらどうしますか。感謝してもらえなかったらどうしますか。やめるんですか。対人しか意識がなかったらね、続かないんですよ。イエス様は、あなたは私を愛しますかって、神への愛、神への感謝、こういうものが愛の技の使命を果たす上の原動力なんですね。愛知県でのある教会の牧師から聞いたお話を最後にしておこうと思いますが、この教会で日曜日の夜、特別の伝道会が計画されたんですね。そして案内をしようということで、マイクを持って出かけるんですが、その日はですね、冬の寒い日やったんですね。それでみんな尻込みしてるような感じがしたわけですが、青年会が、じゃあ僕たちが出かけますって言って、やっぱり青年らしくマイクを持って街を練り歩いて、そして皆さんこんばん、何時からって言って伝道会の案内をしたわけです。そして案内をずっと小1時間ほどかけて終わって戻ってきました。もう体はもう凍えてるような。 で紅茶ぐらい出るかなと思ってたんですね。青年会の人たちは出なかったんです。それで集会が始まりました。そして集会が終わってからですね、紅茶ぐらい出していただけるか思ったんですよって言ったんですね。な婦人会の人はごめんなさいね、時間がなくてって言ってた。そしたら青年会の人がですね、君たちがそんな気持ちでやるんだったら奉仕はやめた方がいいよって言った。なんでですかみたいな、ちょっとこう対立感で、それを聞いていた牧師がまあということで、青年会の人たちに明日会社が終わったらちょっと教会に寄ってくれますかって言って言ったんですね。わかりましたということで、青年会のリーダーたちが、月曜日教会に行ったわけです、夜。そしたら、ああ昨日はご苦労様でしたねと、まあここへ座ってお茶でも飲んでください、でこのケーキも食べてください、このケーキは、報われてしまったケーキなのでひょっとしたら美味しくないかもわかりませんが食べてください、報われてしまったケーキなのでと何度も念を押すので、青年会の人が報われてしまったケーキって何なんですかって、と牧師がいや実はですね、ある方のお世話を私はしました、そしたらお礼にと言ってこれをいただいたんですよと言った時に、勘のいい青年が、あ先生分かりました、良い技というのは人を意識してではなくて神に向かってなすだけでいいんですねって言ったんですね。まあ、丸く収まってよかったなと思うんですけど、これは我々まあクリスチャンはどちらかというと愛の技をやる傾向も強いと思うんですね。でその時に一体私がこれをなす原動力は何なのかということなんですね。神への愛、神への感謝、これがいつも根にあるっていうことがとっても大事ですね。イエス様はペテロに人間的な力、自力、これはダメ、潰れるんです、そんなことおっしゃいませんでしたが、あなた私を愛しますかということによって一番大事なポイントを押さえておられたんですね。それが我々の傷を癒すとともに今後歩むべき在り方において学ぶべき大切な真理であるということでしょうかね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日はペテロの心の中に傷ができたその傷をイエス様が誠にお取り扱いくださるそのところを見たことでございます。ペテロ自身の否定した、否んだ、そのことについて一言も触れておられません。ペテロの気まずい思い、それを承知の上で、仕事がもう当然取り去られると思っていたペテロでありましょう。けれども、変わらず、ペテロ自身にイエス様が私の羊を飼いなさい、養いなさい、牧しなさいと、このようにして、変わらない使命を確認されました。そのことを思うと、天の父なる神様、私どもは将来さまざまな過去の傷のゆえに一歩も外前に向かって歩みきれない弱さを感じる時がありますが、しかしイエス様の優しい力強いお言葉、愛の御心を知って立ち上がることができるように、そして私たちに罪があった上でも、あるいは弱さを持った上でも、それでも私たちを愛し、選び、救い、導いてくださっている神の特別のご愛を深 深く感謝しながら歩んでいくことができるように心からお祈りをいたします。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。